はい、今回のお題は話題の音声 SNS クラブハウスを10日間使ってみてどう感じたかというお話。まあ僕は、先週1月の27とか8とかそれぐらいにクラブハウスを始めたんですけど、まあ、それから10日ぐらい使っていて、で先週末にダダッと人が増えた印象があります。で割とですね、当初抱いていた印象といざ使ってみた後の印象で結構変わる部分も出てきたので、そのあたりの話を中心にお話していきます。海地下のワンルームに住んで月10万円生活ができちゃう大分県の杵築市に移住して、最低限のお金を稼いだらあとはのんびり暮らすぬるい地方移住、そんな僕のぬるい日常をお話しするラジオがぬるラジ。今日もだいたい10分間どうぞお付き合いください。というわけでまた1日明けての2月6日、まあもはやですね、毎日配信は諦めていますが、そのままやめちゃうと一人語りの練習にならなくなるので、ほどほどに続けていきたいと思っています。引き続きよろしくお願いします。まずは黒18さんからいただいていたメッセージ、いつだ3回前だっけ、聞き上手と話し上手みたいなお話をしたんですけど、それに対して、僕多角化にはその両面があるし、リアルとバーチャルでも意識する部分は変わるから捉えられ方も変わるんじゃないですか、というような内容でした。まあそれはもちろんね、その通りだとは思います。ただなんていうのかな、まあ僕自身は自分が話し上手か聞き上手かどっちだと思いますかって聞かれたら、話すよりは聞く方が得意だと、まあ自己認識はしていて、でまあそんな中で一方、早丸みたいなやつと話してると、まあ、彼からは話が上手いように見えるらしいと。まあ、早丸と僕の関係で言うと、やっぱり引き出し役としての早丸が引き、いるからなんでしょうね。つまり彼が聞き上手側の、何かアビリティを持っていると、僕の話す部分が飛び出してくる。まあ、それはね、それはだから僕が話し上手なんじゃなくて、早丸が聞き上手なのかとかですね。まあまあ、相対的な話でもあるのかなという気はします。ただ一方で、圧倒的な話し上手とか圧倒的な聞き上手っているじゃないですか。もう本当ね、もう芸人さんとかまさにその通りですけど、もう一人で何時間でも喋れちゃうような人っていうのはいるわけで、だからそのね、話し上手っていうその定義をどこに置くかですよね。芸人さんレベルじゃないと話し上手じゃなかったら、当然僕は話し上手じゃないけどもね、でまあ聞き上手だってなんでしょうね、その自分がそれなりに興味のある分野なら当然うまく聞けるんでしょうけど、全くね、興味のない話を聞き上手として引き出すっていうのはまた大変な話で、それはもはやカウンセラーみたいな仕事になってきますよね。まあまあ定義の問題でもあるし、相対的なものでもあるしという、なんか身も蓋もないね感じではあるんですけど、まあまあ、まあそのうちまたね感じたらお話したいと思います。でまあ今日の本題なんですけど、クラブハウスの話、まあこれね、なんか避けてる人も多いので、もうその言葉を聞いた瞬間に聞かなくなってる人もいると思うんですけど、僕個人的にはですね、先週までは実は大して面白いと思ってなかったんですよ。先週だからちょうどこの前の週末から人が結構増えてきて盛り上がっていてですね、なんか僕的には話を聞いてみたいとか話をしてみたいと思うジャンルの人が増えたのがこの1週間、先週末以降っていう感じなんですよね。でも一方でそういう、普通の人が増えたりとか、ありきたりな話が増えてきた中で、初期の面白さがなくなってきたという人もいるし、なんだか本当ど初期にはいたような、なんかベンチャー投資家みたいな人たちはさーっていなくなったみたいな話も聞くんで、まあまあどんな使い方をしたいかは当然人それぞれなので、まあ自分の好みの属性がいるのかいないのか、増えたのか減ったのかで、その割合としてね、増えたのか減ったのかっていうところもあるんだと思います。で僕自身は3つの使い方があると思っていてですね、まあ1つ目は有名人大物の話をただ聞くためのツールとしてですね、で2番目が知らない人との交流を深めるツールとして、そして3番目がまあすでに知ってる友達との雑談に使うっていう感じですよね。で最初はね、あの丸一有名人が一番多かったんですよ。でまあまあ本当ね、聞きたい人もめちゃくちゃ増えまくっちゃって、もうとても全員なんか聞いてらんないんですけど、まあそれでも未だに聞こうと思っているのは落合陽一さんの話かな。でね、宇野恒大さんとかの話も聞きたいんだけども、こればっかやってるわけにはいかないし、 で、その聞くコンテンツという意味ではこうローカルの大分情報を知るためにラジコでラジオ番組も聞きたいし、ポッドキャストで哲学の話とかも聞いてるし、まあね、なんか耳はなんか空き時間がまだあるとか言うんですけど、僕なんか耳の方が今もう抑えられちゃった感じでね、時間がどんどんなくなってる感じがします。で、2番目の知らない人との交流、ここは僕がね一番重点的に使ってるんですよ。で、なんかまあ知らない人と一口に言ってもですね、まあ当然いろんな知らない人がいるんですけど、一番すごかったのは福岡市長とお話ししちゃったことですね。福岡市の市長ですよ。で、そのなんだっけな、36歳で市長就任、なんか当時としては最も若いその自治体の首長だったそうで、でしかも福岡ですよ。で、まあなんかドラスティックに改革されてすごいエネルギーのある方でですね、まあまあそんな人と口を聞く機会なんてまあまずないじゃないですか、普通に考えて。しかも僕大分県の人間だし、今まあなんかね、その福岡市長が、まあ、大分県出身で、で元々大分のテレビ局のアナウンサーをしていた方というその経歴があるのでね、そういった大分トークをしているところに参加してくださったんですけどね、すごいですよね。まあとはいえね、福岡市長も今結構人気な人なんで、そんなに年がら年中会話することはできないので、僕も1回 2,3 分喋っただけなんです。で、もうワンランクっていうのも失礼な言い方だけど、最近よくお話しさせていただいているのが FM 大分でラジオ番組やってる人、ラジオパーソナリティですね。いや、普通に考えて自分がよく聞いてる番組のその司会者、進行者と話ができるってすごくないですか。なんかね、ラジオにメッセージをとか言ってたまに読まれるかどうかみたいなね、関係しかこれまでは作れなかったのが、まさかのネット越しとはいえ直接会話ができちゃう。で、わかんないですけど、例えばこれがね、なんか全国ネットので放送されるテレビのアナウンサー、例えばマス太一さんとかだったら、きっと見る人もめっちゃ多くて、とてもじゃないけど話せないと思うんですよ。ただ、FM 大分っていうこう、結構ローカルな局の番組の DJ さんだとですね、まあこいつ失礼な言い方にはなっちゃいますけど、まあそんなに人集まってこないんですよ。せいぜい5人とか10人とか。となれば、まあ全然普通に会話はできるんですよね。で、まあそんな中でですね、その、ラジオ放送での裏話とかで、やっぱりこういった声を使ってね、情報発信をするプロフェッショナルなわけですから、結構そのラジオの中での工夫を聞けたりするのは僕みたいな発信者にとってもプラスだし、でこういう一人喋りにどうやったら慣れていけるのかなみたいな相談にもですね、まさかのラジオ DJ にそんな話に乗ってもらえるとは思わず、これすごいですよね。でさらに言うと、まあ、今までその福岡市長と喋りました、ラジオパーソナリティと喋りました、でプラスその大分関連の話をしているルームの中で、僕が住んでる杵築市でですね、まあ、飲食店のおかみさんという方がいらっしゃって、でその人がフォローしてくれたわけですね。でその方が働いているお店は、僕も前から若干気になってはいたお店なんですけど、このお店なんかテイクアウト専門にも見えて、だとしたらちょっとあんま僕的には使いにくいななんて思ってたんですが、まあ、クラブハウスでつながった後にツイッターでもつながり、でメッセージやり取りさせてもらってですね、店内でも飲食できますよというような話だったので、つながった2日後にはそのお店に行って実際に食事いただいてきました。これもまたね、いや何でしょうね、確かにツイッターとかインスタでもできる交流っちゃできる交流なんですけど、なんかやっぱツイッターインスタだともうあまりに多すぎるし、なんかね、まだまだその始まったばかりで小規模なクラブハウスだからこそ、そうやってつながった瞬間にその人のお店行こうみたいな気分になれるっていうのはね、面白かったですね。で実際お話してみると、まあなかなか話も合うし、なんか今後一緒に杵築市盛り上げていきましょうねみたいな感じで、なんか今後も仲良くなれそうでいい感じだなと思っています。だからね、まあ避けてる人、まあ別にね絶対やんなきゃいけませんってわけでもないんですけど、まあ、とりあえず新しいものには首を突っ込んでみると面白い発見はあるんでね、やってみるといいと思うんですよね。だからこれを嫌がってる人の、なんだろうな、主な理由って、まあ、僕の目についた範囲ではね、まあ、いわゆるよくいつもいるうさんくさい人たちが名を連ねてるっていうところなんですよね。その嫌いな人は嫌いじゃないですか、ホリエモンとか池早さんとかああいう人たち。 まあ、気持ちはわかりますよ。でさらに与沢翼さんとかですね、青汁王子とか本当にうさんくさいレベルの人たちも結構入ってきてるんで、いや確かに気持ちはわかる。ただなんだろうな、怪しい人が始めたサービスというわけじゃ別になくて、なんでしょう、基本的にああいう人たちはもう新しいサービスにとにかく突っ込んでって、そこで自分のね領土を広げてみたいなことを真っ先にやるタイプの人たちなので、彼らがいるようなサービスっていうわけじゃなくて、新しいサービスをやると彼らみたいな人が真っ先に入ってくるっていうだけなんですよね。なのでああいう人たちが嫌いな人はですね、別に見なくていいんで他の人も見て平和的に楽しんでいただければいいんじゃないかと思います。だから僕みたいにね、その地元のテレビ局なり FM 局なりの人と仲良くなれたりするチャンスもあるし、近所のお店の人と仲良くなれるかもしれないし、なんかね、そういうのってツイッターやらインスタじゃなかなかやりにくいところなんじゃないかなという気がします。なんか隠せないしね、その人となりがめっちゃ出てくるんで、文字とか写真はいくらでも飾れますけど、ライブ配信でしかも声だけっていう、これはなかなかね、良くも悪くも怖い部分でもあるし、緊張もするんだけど、これはね、やってみるとちょっと世界が変わるかもしれないよというものでした。というわけで、そろそろお時間が近づいてきました。いや今日ね、だいぶ原稿あんま書いてないんですよ。ちょっとずつ上手くなってきて嬉しいなと思っております。まあ上手くはないけどね、まあ、それでもこうやって12分をきっちり使い切れるぐらいには喋れてよかった。それでもこのぬるラジではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。スタンド FM とラジオトークのメッセージ機能からぜひお送りください。それでは素敵な一日をお過ごしください。また次回お会いしましょう。バイバイ。